そんない雑貨店。
さあ、今週も始まりました。そんない雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんが、と言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ下平さん。
はーい、毎度どうも。
我々そんない雑貨店には、
はい、
お抱え漫画家がまた言っちゃったこの人。
乱暴な
お抱え漫画家がいますけれども、
はい、
常盤さんというね、和田が一方的に好きだ好きだって言って、うん、ね、応援勝手にしてるからって言ってる漫画家さん、常盤さんがいらっしゃいますけれども、
はい、
あのね、ちょっと前にね、
うん、
常盤さんの話題をオープニングでしたわけですよ。
はい、
そしたらね、その回をね、常盤先生はね、リツイートしててね、ツイッターで、いいねとかしててね、そう、あの常盤さんの、あのね、常盤先生の作品漫画本が、うん、岩田の、ショッピングララポート岩田の矢島屋さんっていう本屋さんでサイン本が時々売られてるんですよと、なんでかよくわかんねえけどもって話をしたら、
はい、
聞いてましたね、あの人ヘビーリスナーやないかいと向こうもですね、こっちにがっちり噛みついて話すつもりはないらしいですよ。いやー、
そうですか、
恐ろしい。多分今週も聞いてると思いますから、
はい、
ね、常盤先生、何だったらメールくれて
はい、ぜひ
ぜひまた絡んでいければと思っておりますので、さあさあ、はい、私も大谷さん、
はい、
今日はですね、ある人物にスポットライトを当ててみたい。
うん、
下平さんはですね、このお名前聞いたこと多分ないんじゃないかと思うんですよ。フルネームはですね、ジョン・アーバス・ノット・フィッシャーさん、
うん、フィッシャーさん
聞いたことないでしょう。この方ね、偉い方なんですよ。
ほう、
提督なんです。
提督、
フィッシャー提督なんですよ。
ほう、
ですね、どこの国の方かと言いますと、
うん、
イギリス。
イギリス、
はい、もうみんな大好きイギリス。もう下平さん、イギリスって言いながら笑っちゃってるじゃないですか。ですね、この方はですね、提督なんですが、
はい、
僕はですね、人間珍兵器と呼んでます。ほら、この番組でね、何度も紹介してきましたけれども、イギリスってほら、ちょっと荒れな国じゃないですか。
ああ、はい、
ましてや特にイギリス軍の兵器がね、
あ、
もうだいぶ、
はい、
なんでだっていうのがいっぱいあるでしょ。
うん、
ですね、今日のこの回を聞くと、フィッシャーさんの話を聞くとですね、
はい、
お前のせいかと思うかもしれません。叫びたくなりますね、お前のせいかと。イギリスの兵器を、少なくともね、イギリス海軍、
はい、
ロイヤルネイビーをおかしくしたのはお前じゃないかとですね。もうね、ロイヤルネイビーの伝統といろいろあるんですけども、
はい、
ね、戦艦に空母に紅茶を積んでるとかね、
うん、
紅茶が切れると国に帰りたくなるとかね、
うん、
ありますけれども、まずね、一つね、対艦巨砲主義っていうのがあるんですよ。
はい、
まあ、大きな船で、で、大きい大砲を積んで、そういった戦艦を作るっていう主義があるんですが、
はい、
ですね、これの礎を作ってしまったのがフィッシャー提督なんじゃないかなっていう、その辺についてもですね、触れながらね、
はい、
全責任をですね、フィッシャー提督に追っかぶせていきたいと、このように思っている今日のそんない雑貨店。
はい、
それでは今週もそろそろ始めてまいりましょう。今週もそんない雑貨店へいらっしゃいませ。
そんない雑貨店。そんない雑貨店。
さあさあさあ、下平さん、
はい、
おかしいと言ってもですね、うん、この方勝手にね、我が輩は提督であるって勝手に名乗ってるわけではない、ちゃんとしたね、軍人さんなんですよ。
はいはい、
で、なので、ね、ちゃんとした、ね、略歴をちょっと申し上げておこうと思うんですが、
うん、
この方はですね、1841年1月25日スリランカに生まれてるんですね。
お、
スリランカもですね、イギリスの植民地でしたので、 で、ここでですね、スリランカで従軍していた、勤務していたウィリアム・フィッシャーさんという陸軍隊員がいまして、陸軍隊員が、うん、で、うん、この方のですね、長男として生まれるんですね。
はい、
人数兄弟多いんですよ。11人兄弟の長男。
おお。
ね、でこんなところに生まれまして、
はい、
フィッシャーさんちはですね、陸軍隊員やってましたけども、ウィリアムさんは、うん、お父さんね、うん、フィッシャー家はですね、スリランカでコーヒー農園をやってたんですよ。
へえ。
ですがあんまりですね、暮らし向きが良くなくって、
うん、
生活が苦しくってですね、このジョン・アーバスノット・フィッシャーのその提督ジョンはですね、はいはい、6歳の時に、まあ、お里といいますかね、イングランドに送られます、
うん、はい、
まあ、英国ですからね、ふるさと、うん、で、イングランドにはですね、おじいちゃんがいまして、
はい、
お前はそっちで住んでくれと、
ほうほうほう、
まあ、長男だし大丈夫だろうって言ったかどうか分かりませんけどもお前あっち行っとけと、
うん、
で、行った挙句ですね、13歳でなんと海軍に入ります。
お、
早くないですか、13歳で海軍って。
早いです
よね。うんうん、でですね、入って実際にね、戦争に、まあ、従軍するんですね、
はい、
クリミア戦争とかですね、うん、アロー戦争なんていう戦争に参加しまして、
はい、
この時からですね、戦艦に乗って戦うんですよ、
はい、
で戦って戦争が終わってからですね、イギリスの海軍砲術学校っていうところがありまして、
うん、
まあ、海軍はネイビーの海軍ですね、で砲術は大砲を扱う術を学ぶ砲術、
はいはいはい、
でこの学校で、まあ、ちゃんと学ぶんですね、
うん、
この辺りからですね、だいぶきな臭いって言いますか、香ばしいって言いますか、彼がロイヤルネイビーを偉いことにしちゃう、こう、なんだろう、予兆が感じる。砲術学校でね、こう、大砲について学ぶわけですよ。
うん。
それからですね、1863年。
はい。
22歳になってますか?ね、ここからですね、うん、ウォーリアっていう船に乗艦するんですね。
はい。
これがですね、まあ、ウォーリアっていうすごくね、こう、なんかたくましいような強そうな名前ですけども、うん、これがですね、世界初の全鋼鉄製の装甲艦。
へえ。
それまでやっぱり船ってね、木造だったりしたんですが、
うん、
部分的に鉄で置き換えたりしたんですけれども、このウォーリアはですね、もう全てが鋼鉄製という、
うん、
だから非常に丈夫な強い船だったんですね、
うん、
でこれはですね、これから、まあ、このウォーリアあたりから鋼鉄製の船の時代になっていくっていうね、そのスタートを告げるような船でもあったんですよ。それまではね、まあ、部分的に金属使ってる船も多かったとは思うんですけども、
うん、
中学校の時にね、社会の歴史の教科書なんかでアヘン戦争とか見ませんでした？
はい、ありましたありました。
あの時ね、挿絵がついてて、なんかこう、うん、反戦がね、戦ってるような、
ああ、はいはい、
あんな感じだったんですよ。
うん、
それが、まあ、木造の船から鋼鉄製の船に移り変わっていく、その狭間にあったのがウォーリア、
うん、
これに乗艦してたんですね。
はい、
こういった体験がですね、彼をね、こう鍛え上げていったんじゃないかと思うんですけども、
うんうんうん、
その後28歳の若さで海尉艦長といいまして、
はい、
ですね、大雑把に言っちゃうと副艦長みたいなものに昇進します、
うんうん、
でその後ですね、ドイツに派遣されまして、優秀なんですよ。だドイツに派遣されて、はい、ここでね、魚雷とかね、
うん、
それから機雷、海に浮かべておく地雷みたいなもの、
はい、
こういったものの技術を学ぶんですね。
うん、
いやー、だいぶこう香ばしくなってきましたね。彼こういうね、武装とかね、
はい、
そういったものにどんどんどんどんこうね、こう見識を深めていくというか、のめり込んでいくんですね。で、また5年経ちまして33歳、
はい、
今度は正式な艦長に就任します。
うん、
早いですよ、33歳で艦長ってね。
早いですね。
それからさらにね、16年経ちまして49歳、もう49歳でね、うん、提督になってんの。
すごい
早いでしょ。
早いですよ。
でね、64歳、
はい、
64歳で引退ではなくって、うん、提督って言ってもやっぱいろいろ位があるらしくって、
うんうんうん、
64歳で提督の中でも一番偉い人、第一海軍卿って言いましてね。
お、
海軍卿の卿はですね、ダース・ベイダー卿の卿ですよ。
はいはいはい、
ね、海軍第一海軍卿っていうのに64歳でなります。
うん、
こうすると一番偉いわけですよね。
はいはい、
発言権半端ないわけですよね。
うん、
彼の一言でこのいろいろとイギリス海軍が来るってっていう、ここからですね、彼の躍進が、そして、ロイヤルネイビーがですね、踏み外していく、この様が始まるわけですね。以前ですね、
はい、
第296回になりますが、
うん、
とんでも兵器の世界っていうのを我々やりましてね、
はいはい、
あのいろんなねとんでもない兵器をあの紹介しましたね、うん、
はい、
そこでね、日本もとんでもない兵器を開発しようとしてたんですよなんて話をしました。
うん、
日本はですね戦艦ヤマトを超えるようなウルトラ巨大戦艦を建造計画を持ってたんですよなんてね、はい、
うんうん、
あのヤマトが300メートル弱なんですが、この時日本がですね建造しようと計画していたウルトラ巨大戦艦は全長600メートルっていう、うん、わけのわからないできるかいそんなもんっていうのを計画してましたが、
はいはいはい、
こういったのがですね巨大戦艦ですね、
うん、
でこの巨大戦艦の時代を始めたのがフィッシャー提督なんですよ。
おお、
あのその時にねドレッドノートっていう船もご紹介したんですが、
はいはい、
これは実際にイギリスが作ったんですけども、
うん、
あの超ド級なんていう言葉がありますよねと。
で、はいはい、
超ド級のドはドレッドノートっていう戦艦のドなんですよ、
うん、
でその当時としては非常に大きい160メートルだったかな、
はい、
非常に大きい戦艦作ってだからもうド級と、でそれを超えるものは超ド級っていう言葉になってったぐらいこうインパクトのある戦艦だったんですね。
はい、
このね巨大戦艦ドレッドノートを作ったの彼なんですよ。
え
彼が作ろうぜって言って作っちゃったんですね。でそもそもどうしてそんな巨大戦艦作ろうと思ったのかと、
はい、
背景とか歴史があるんですね、
うん、
あの第一次世界大戦、うん、1914年から19年まで続いた大戦がありますね、
はい、
ここではですね、まあ、いろんなところでバトルが行われましたけれども、
うん、
海での戦いというのは非常に重要だったんですね。
ほうほうほう、
まあ、船の技術が上がっていきまして、で飛行機はまだもうちょっとっていうところだったんですね。まだ上から爆弾を落としたり鉄砲を撃ったりっていうぐらいで、やっぱり船の戦いっていうのが重要で、うん、船がだんだん大きくなっていったし、はい、性能も上がっていったしと、うん、でその結果ですね戦艦というものが生まれるんですよ。
はい、
なんか我々はね軍が持ってる船全部戦艦っていうふうに認識しちゃいますけども、
うん、
本来のね戦艦っていうのは船同士軍艦同士が撃ち合って戦うっていうのが本来の戦艦なんですね。で他にも種類はいろいろあるんですよ軍に所属してる船っていうのは。はいはいはい、で海での戦いが重要になってきまして、やっぱり強い船が必要だってことになって相手の船を沈められる船、
うん、
戦艦が生まれたんですね。
はい、
で相手の船より強くなくちゃいけないじゃないですか、
うん、
でその一つの方向性としては艦載砲、船に乗っけてる大砲、
うん、
これの性能をですね著しく改良していったんですね。
はい、
で昔はねこの第一次世界大戦くらいまでというかそれまでっていうのは砲撃って言ってもですねやっぱり近距離での撃ち合いなんですね、
うんうん、
あの大砲自体がそんなに大したことないので、
はい、
イメージはですねあのパイレーツオブカリビアン、
うん、
ありがたいですねあれを言うとすぐ分かりますね皆さんねあの船の横にね穴開いてて、
はい、
そこから大砲が口出してドーンっていって先詰め式のね火薬詰めて弾詰めてで後ろから、うん、あの導火線火つけてドーンっていう、
はい、ま
ああんなもんでねそんなに長い距離飛ぶわけないじゃないですか、
うん、
だから接近して撃ち合うってことがメインだったんですが、
うん、
この艦載砲の性能が向上していくとだんだんだんだんこの長距離で撃ち合えるようになってったんですね。
おお、
でそれはもうより遠くから相手のこの大砲が届かないところから撃てれば有利なわけですよ、
うん、
だんだんだんだんそういう大きな大砲を積むようになっていきました。
はい、
で大きな大砲を乗せるには下平さんどうしたらいいですか。何が必要になります。大きな大砲を乗せるには。
大きな船。
その通りですね、
うんうん、
大きな大砲を乗せるにはより大きな船が必要なんですよ。
はい、
で船が大きくなればさらに大きな大砲が乗せられるんですね、
うんうんうん、
ただどんどんどんどん肥大化していくわけですね。
ああそっか。
そうなんです。こうやって大きい船に大きい大砲を乗っけるっていうのは対艦巨砲って言いまして、
うん、
でこれで船も攻撃できるし下手したらね海の沖の方から陸地も攻撃できると。
なるほど。
こういう対艦巨砲主義っていうのがはびこってったんですね、
うん、
ちなみにあの我が国日本の戦艦ヤマト、
はい、
戦艦ヤマトは主砲の直径が46センチですからね、
うん、
これね射程距離40キロもあったんですよ。もうだって剣またぐでしょ日本だったら
またぎますね。
またぐでしょ。
下手したら
そういう対艦巨砲が世界中に広まっていったんですね。
うん、
船がですね変わればあるいはこういった対艦巨砲が広まっていけば船そのものが変わるだけではなくって、
うん、
戦術も変わっていくんですね。
お
ー、あのねまあこういうのも僕知りませんでしたけども、あの当時昔の戦艦っていうのは、
うん、
とにかく大きい大砲乗っけようぜって言って乗っけはしたんですけども、
はいはい、
規格がバラバラなんですね大砲の。
うん、
あの口径直径ですね、大砲の、はいはいはい、それからあの大砲自体にも種類があるらしくって、
うん、
まあ、古くは、まあ、大砲の口から火薬詰めたり、それがだんだんだんだん後ろ詰めになってい ったり、うん、
はい、
でそれがね、規格がバラバラだったそうなんですよ。
お、
そうするとですね、やっぱり問題が生じるんですね、
うん、
一つにはやっぱり火薬とか大砲の弾の種類をいっぱい積まなくちゃいけないってこともあるし、
うん、
それからですね、あの当時の大砲っていうのはね、あの今みたいにレーダーがあったりとかコンピューターがあって、はい、そこをめがけて撃つではないので、
うん、
まずですね、一発撃ってみるんです、
うん、
試し撃ち、
はい、
で試し撃ちして、で双眼鏡とかで着弾点を見るんですね、
うん、
で今何メートルぐらいのところに着弾したよっていうのを観測して、そこからね計算して、手動でですよ、うん、計算して、はい、計算尺とか使ってね、
はいはい、
で補正するんですよ、
うん、
で海の上でしょ、
はい、
揺れるでしょ、
揺れますね、
そして空気抵抗もあるでしょ、
はい、
で風はあるわ、敵は動いてるわ、で海流もあるわ、
あ、
で距離が伸びれば伸びるほど、射程距離が伸びれば伸びるほど時点も影響してくるんですね。
おお。
でこれをね、規格が違うから各砲塔がそれぞれみんなバランバランに計算して補正してたんですよ、
うんうんうん、
だってね、さっきもね、あの旋回元40キロ先に届きますよって言いましたけども、
はい、
まあだいたい40キロ飛ばすのに1分以上大砲の弾が飛んでるんですね。
ああ、そっか。
え、そうすると相当ね、いろいろ狂うわけですよ。
ああ、はい、
しかも相手は動いてると、
うん、
一発撃って計算して補正してて、これ当たらないんですね、バラバラにやったら。
そうですよね。
なので先ほど出てきたドレッドノート、
うん、
ね、弩級戦艦ですよ。このドレッドノートはですね、はい、主砲の口径を全部統一します。
おーおーお
ー。で着弾点の観測とか補正をですね、各砲塔任せではなくって艦橋でね、一元管理したんですね。
へえ。
こう情報の一元化をしたんですよ。
うんうん。
でそうすると、じゃあ第一砲塔はじゃあここに撃てと、
はい、
で第二砲塔はじゃあこの敵の後ろ側を撃てと、そうすると敵が逃げられる範囲が狭まるじゃないですか、
うんうんうんうん、
じゃあ第三砲塔は敵がここに来るだろうからここを撃ってしまえと、
はい、
いう風にして効率的に敵を叩けるようになっていったんですね。
へえ。
こういうね、戦術の変化もあります。
はい。
でもう一つね、船自体の変化もまたさらに生まれまして、
うん、
これ対艦巨砲主義でしょ。
はい、
射程距離どんどん長くなるでしょ、
うん、
遠くまで撃てるようになったわけですよ、
うんうん、
遠ければ遠いほどどうなるかっていうと、水平線の下に敵が沈んじゃうんですね。
あ、
見えなくなっちゃうんですよ。
はいはいはい。
でこれは困るので、
うん、
艦橋が高くなっていくんですね。
ああ、なるほど。
だから昔の戦艦、特に大きいやつなんてやけにね、うん、背の高さが高くって、
うんうん、
なんか倒れねえかなって心配になるようなのいっぱいありますよね。
はいはい。
これはですね、艦橋の上の方に行けば遠くまで見えるので、
うん、
そのためにね、高くしたんですって。
なるほど。
ちなみにその大和の艦橋、
はい、
高いところですね、水面から37メートルあったそうですよ。
うん、すごい。37
メートルって10階建てのビルですからね。
うん。
だからそれぐらいの、まあ、10階建てのビルを見たら、あんな高さに艦橋あったんだと思ってください。
はい。
でさらにですね、エンジンも変わります。
うん。
ドレッドノートはですね、エンジンもレシプロエンジンからタービンエンジンに変わるんですね。
はい。
あのレシプロエンジンっていうのは、今多くの車が使ってる普通のね、ピストンがあって、それが上下して、それを回転運動に変えてってやつですね。
うん。
でタービンはですね、まあ、蒸気を基本的に作りまして、それを、まあ、風車みたいなのに当てて直接回転運動にするっていう、
うん、
これまたですね、あのイギリス人の大好きなね、これもですね、第306回でお話をしたんですが、この時もタイトルがもう、タイトルだけで我々話題になってしまいましたけれども第306回みんなで落ちよう英国面っていうもうイギリス人はとにかく蒸気タービンが好きだと、
はい、
ね、蒸気タービン研究して、あのビクトリア女王在位60周年の観艦式にね、素人が蒸気タービンの船で乗り付けたっていう、うんで海軍の船を煙に巻くっていうね、
はい、
まあ、それぐらい蒸気タービン好きなんですよ、
うん、
でタービンエンジンっていうのはですね、非常に利点もありまして、
はい、
小型軽量ハイパワーなんですね、
うん、
だからですね、ドレッドノートはこれを積みまして、速力はね、世界最高速度の最高レベルの戦艦になったんですよ。
お、
で、速度が速いっていうのは船では非常に大きな強みになるんですね。
はいはい。
あのやっぱ船って我々が考える大きな船ってゆっくり動くじゃないですか。
うん。
そこにあの早く動けるやつがいたらすぐにこの有利なポイントを取れるわけですね。
そうですね。
で、あの弾だってね、ま、弾打ってきたやつを避けることはできないけども、
うん、
こうギザギザに進んだりすれば計算合わないわけですよ。
うんうん。
当てられない、
はいはい、
避けるっていうよりは当てられないってこともできるので、
うん、
これによってですね、フィッシャー提督の作ったドレッドノートは世界最強の戦艦に躍り出ます。
はい。
でもこれ全てはね、あのフィッシャーさん大砲のためにやってんですね、きっと。ほら、ね、経歴の中でも話しましたけども、なんかね、この、大砲とかね、はい、爆発物が好きなんですよ、彼は。
ああ。
でっかい大砲積みてえなぁ、と。
うん、
なので、エンジン軽い分だけですね、あのドレッドノート、船体を大きくできたんですね。
はい。
で、エンジンがない分、エンジンが小さい分だけ、その分、大砲も積めるし。
うん、
でたくさん大砲詰めるのでドレッドノートすごいですよ。それまでのね、あの戦艦っていうのは主砲が大体2機だったんですね。
うん。
これがですね、ドレッドノート5機に増えてます。
おお。
ね、もうフィッシャーさん喜びそうでしょ。大砲大好きと。もう 2.5 倍積んじゃったものと。
そうね、
特盛りですよ、だから。でこれでですね、味を占めちゃったんですね。
はいはい。
確かにドレッドノートはですね、世界最強の戦艦になりました。
うん。
ここからですね、全てが狂っていくんですね。もうドレッドノートは最新鋭の最強の戦艦なんですよ。うん、
はい。
じゃあ他の戦艦たちはどうなったかっていうと、
うん、
もはや古い時代遅れのものになってしまったんですね。
うん。
だって最新鋭でね、エンジンも速いと、砲塔もいっぱい積んでると、
は
い、
うん、
しかも軽いと、運動性能も優れてると、うん、こうなったらですね、うん、
はい、
他の船なんかも時代遅れに抜き去るわけですよ。
あ、
たまったもんじゃないのはこの時代遅れの船たちですよね。もう俺たち居場所がないよと、
うん、
じゃあこの時代遅れの船をいっぱい持っていた国はどこでしょうと。
ん？
イギリスなんですね。
あ、
自分とこの国がですね、
はい、
その当時世界一戦艦を数多く所有していたんです。
あ、
その数90隻ほど。
お
お。ドレッドノートの登場でですね、その全てが旧式になってしまいまして、
は
い、
あ、
いや、いいじゃない、持っとけばと思うかもしれませんけれども、うんうん、だって他の国はね、そんなに数持ってないわけですよ。
はい。
じゃあ、これから作る船は全部あれにしようぜってなったらば、
おお、
やっぱ新しく作る国々有利になるんですね。
そうですね。
戦後の日本のね、経済復興なんかも実はこういう面があるんですが、
うん、
いろんな要素は絡むんですけどもね。でも日本って戦争第二次世界大戦に負けてもうぺしゃんこにされたじゃないですか。
はい。
で何にもなくなっちゃったんですよ、工場とかね、うん、特に軍事工場なんかは全部やられちゃいましたし、
うんうん、
でその後ですね、日本いろんな理由があって経済復興しなくちゃいけない。これは日本国内だけではなくてね、西側諸国のいろんなアメリカとかヨーロッパのこの影響下にあって、
うん、
まあ、そういった事情もあって経済復興してもらわなくちゃ困ると。
はい。
その時に何やったかというとですね、アメリカから最新鋭の工作機械をいっぱいもらったんですね。
ほうほうほう。
で、アメリカ本国は、まあ、古い工作機械、工場もいっぱいあるわけですよ、
うん。
日本はもう全部最新式なんですね。
うん。
そりゃだって作るものを、ね、いいものいっぱいできるでしょ
う。そうですよね。
で、それを輸出して日本は一気に経済復興したっていう。
はいはい。
それとね、同じ図式なんですね。
ああ。
うちはまだこれまで戦艦ちょっとしか持ってなかったけども、
うん、
なんか新しくいいやつできたらしいよと、あの形式がいいんじゃねって言って今度新しく作る国々が非常に有利になるんですね。
あ、
そういったのを自ら招いてしまったのがフィッシャー提督。でもね、他にもいろいろやってるんですよ、この方。
はい。
例えばですね、下平さん、駆逐艦って聞いたことあります？
駆逐艦、はい、
駆逐艦
聞いたことありますよ。
名前はね、聞いたことありますよね。
うん。
この駆逐艦を発明したのもね、フィッシャー提督なの。
え？
ね、そもそもね、
はい、
戦艦、さっきも言ったドレッドノートみたいなね、
うん、
船同士と戦う戦艦、この戦艦が、うん、多くがね、主砲と副砲っていうのを搭載してるんですよ。
はい。
ね、宇宙戦艦ヤマトで我々おなじみですけども、
うん、
主砲発射って言うでしょ。
はい。
残念ながらですね、宇宙戦艦ヤマトであまり副砲が活躍する場面ないんですが、ね、沖田艦長もね、小田井進さんもね、はい、主砲ってよく言ってますけども、あと波動砲ね、うん、波動砲はなかったけれども。で、副砲ってのがありまして、
はい、
手法に比べてちっちゃいんですね。
うん、
あれ何に使ってたと思います？
え、何って
なんかねえ、威力が弱いやつなんでしょうくらいの感じでしょ。
はい、
どこに活躍する場面があるのかしらと、
うん、
あるんですよ。あのね、まず手法と副法の違いからして、手法ってやっぱり口径が大きい大砲なので、はい、装填とかこう次発射するまで時間がかかるんですね。
はいはい。
でも副砲は比較的小さめなので、うん、やっぱりこう回転がいいわけなんですよ。
ああなるほど。
っていうことがありまして、戦術としてはですね、まず、
うん、
手砲でですね、敵の船の横っ腹を貫くんですね。
はい、
で動けなくするんです、手砲で。
はいはいはい。
で動けなくして、もちろんあわよくば撃沈ってことができるんですけども、
うん、
動けなくした船の中枢である艦橋を副砲で破壊するっていう戦法なんですね。あ、
なるほど。
そうすると手砲でね、高いあの遠い距離から相手が撃てないような距離からできればね、
うん、
相手の横っ腹を貫いて動けなくして、で接近してって副砲でバンバカバンバカ撃っちゃって、
うんうん、
艦橋っていうのは頭脳ですからね、
はい、
でそれを破壊して敵を沈めると、
うん、
こういう役割をしたんですね、
うんうん、
なので戦艦の奥は手砲と副砲っていうのを搭載してました。
はい。
でここにですね、戦艦の天敵が出現するんですよ。
うん。
水雷艇って言いましてね。
はい。
これはですね、小型高速で水雷、この雷は魚雷なんですね。
ああ。
小型高速で魚雷を発射する船っていうのは出現してきます。
うん。
ね、戦艦同士戦ってて、でもう戦艦同士だと拉致が開かないっていう場合に、
うんうん、
水雷艇っていうのを考えつきましてね。まあ、間を縫うようにして走ってって、魚雷ってね、非常に効率的なんですよ。
はい。
船ってね、喫水線から下って結構弱くって、水の下っていうのは走行が薄かったりするので、うん、そこに魚雷突っ込まれちゃうとね、はい、簡単に沈んじゃったりするんですね。
うん。
でこの、水雷っていうのが出現しました。
はい。
これですね、戦艦の天敵というだけではなく、
うん、
対艦巨砲主義を掲げるフィッシャー提督にとってもね、天敵なんですよ。だってフィッシャーって僕戦艦好きなんだもん、大きい大砲好きなんだもん。
はいはいはい。
あんなちょろちょろちょろちょろしたやつに活躍されてはたまらんわいとあいつ嫌いとなるわけですね。
うんうんうん。
なのであの水雷艇をこうやっつける新しい船が作れないだろうかと、
うん、
そこで登場するのはですね、水雷艇を駆逐する艦。
ああ、はい。
つまり水雷艇駆逐艦なんですね、最初は。
うんうんうん、うん。
じゃあどうやったら水雷艇に対抗できるかっていうと、
はい、
水雷艇ってね、どこにいるかっていうと、
うん、
海岸からあまり遠くないところにいるんですね、基本的に。
へー。
敵国の戦艦が攻めてくるでしょ。もちろん、うん、沖合での戦闘っていうのもありますが、
うん、
まあ国同士の戦争ってね、国をやっぱり占領しないといけないので、
うん、
その敵国に、まあ、海岸を持っている敵国に近づいてくるわけなんですよ。
はい。
でその沖合から撃ってきたりしますので、
うん、
守る側としてはですね、沿岸にこう戦艦を寄せ付けないとか、
うん、
自分の国の沿岸にやってきた、海岸近くにやってきた戦艦を水雷艇で排除するんですね。
うん。
ただね、水雷艇はそんなに遠距離まで行けなくていいんです。
はい。
でもですね、逆に攻める側からすれば、水雷艇のいるとこまで行かなくちゃいけませんよね。
うん。
だから敵の水雷艇のいる沿岸まで行くために、外海、外洋をですね、航海できる性能が必要になりました。
うん。
で、さらに水雷艇の機動性に対抗できる運動性能も必要になりますね。
うんうん。
だから、航続距離が長くって、運動性能に長けているっていう船を作れればいいよねと。
はいはい。
この二つの能力が必要になったんですね。
うん。
フィッシャーって合わせてみたんですよ。
うん。
ね、航続距離長いと。運動性能もいいと。
うん
ガッチャンコしてみようぜってガッチャンコしてみたらすごく使い勝手のいい船になっちゃったんですね。
おお。
もう水雷艇に限らずですね、敵の船を次々駆逐できるんですよ。
はいはい。
なのでもう水雷艇に限らず敵の船を駆逐するから駆逐艦と。
へえ。
こうやって名前も変わって生まれ直したんですね。
うん。
英語名知ってます？駆逐艦の。
え？
戦艦はね、バトルシップって言うんですね。
はいはい。
駆逐艦はね、デストロイヤーって言うんですよ。
おお。
もうその名の通りでしょ。
破壊者。
破壊者なんですよ。次から次へと敵の船を破壊するからデストロイヤーと、うん。
はいはい。
こういうこともですね、フィッシャー提督やってるんですね。
へ
え。で、これでね、図に乗っちゃ、ねえ、なんでしょう、ね、勢いが余ってしまったんでしょうね。
うんうんうん。
すごい船作ってます。
はい。
ですね、名前はなんか良さそうですよ。 ハッシュハッシュクルーザー。
うん。
クルーザーって巡洋艦のことですね。
はい。
これがですね、生まれててしまった。もう生まれててしまったと言いましょう。ね。理由はですね、これ第一次世界大戦に遡ります。
はい。
第一次世界大戦でですね、まあ、イギリスとドイツ、敵国関係にあるんですね。
うん。
で、イギリスはですね、ドイツを撃滅すべく、バルト海、ヨーロッパ大陸の北側にある船ですね、海ですね、
はい、はいはい、
このバルト海からですねドイツへの上陸作戦を立案するんですよ。
うん。
イギリスの名誉のためにどこかな、イギリスが立案したっていうよりはフィッシャー提督が立案したんですね、
はいはい、
バルト海からドイツに上陸しようぜって言って、
うんうん、
でそのためには何が必要になるかっていうと、バルト海で、まあ、強いドイツ海軍を殲滅しなくちゃいけません。
うん。
で殲滅して、その後大量の歩兵をドイツ海岸に上陸させるっていう戦略だったんですね。
はい。
そのためにはですね、艦砲射撃、船から陸を撃って艦砲射撃で上陸部隊を援護しなくちゃいけません。
うん。
じゃあそういう戦艦作ろうぜって言って、また戦艦作ろうっていうのが始まっちゃうんですね、フィッシャー提督。
うんうんうん。
ところがですね、一個問題があるんですよ。
はい。
バルト海ってね、水深が浅いんですね。なので遠距離から撃てるような大型戦艦で、ね、バルト海ってその当時入れなかったんです。
はいはい。
じゃあ軽い船作ろうと。
うん。
で軽くって、まあ、航続距離もある程度長いっていうと軽巡洋艦になるんですね。軽い巡洋艦、
うんうんうん、
でただの軽巡洋艦だと火力が足りないと。
うん。
でもうちょっと火力アップして軽巡洋艦と戦艦のガッチャンコ、
うん、
軽巡洋戦艦っていうのを作ろう。もう言ってることは僕もわからないですが。
ほうほうほう。
そもそも戦艦は重いから入れないって話だったでしょ。
うん。
だから軽巡洋艦にしようってのに、じゃあ、うん、軽巡洋艦に重い戦艦を合体しようっていう。いや、でも軽ってついてんだから軽いよねっていう彼の頭の中ではそうなったんでしょうね。
ああ。
火力欲しいから、軽巡洋艦にでっかい砲塔つけちゃおうぜと、これで軽巡洋戦艦にしようぜと。
うんうん。
でね、実際にね作っちゃうんですよこれを。しかもね3隻、このハッシュハッシュクルーザーって呼ばれるものをね3隻作ったんですね。
はい。
しかもね最後の1隻はねすごいですよ。名前がフューリアスって言いまして、
うん、
大砲の直径がですね 45.8cm、 45.7cm 角、45.7cm、 ヤマト46センチでしょ。
うんうん。
ヤマト巨大戦艦でしょ。
うんですよね。
それとほぼ同じ。
でどこが軽い？
軽、言ってみればね、我々に軽でおなじみなのは軽自動車。
はい。
軽自動車にフェラーリのエンジン積むような、
うん。
そんな感じですよ。暴挙でしょ、うん、でも当然重くなっちゃいますよね。
はい。
でも軽くなくちゃ困るんですよ。沈んじゃうから。
うんうん、
水深浅いから。
はい。
じゃあどうしたと思います？軽くするためにですね、装甲を薄くしたんですね、
はい、うわ、
なので紙装甲です。
うわ
ペラッペラなんですよこれ。撃たれたら最後と。潔いですね。で3隻作ったんですが、
はい、
イギリスはやっぱりさすがに最後の理性が働いたんでしょうね。
うん。
フィッシャーってとこはですね、どうだって言ってこの作戦をイギリス海軍にね、ロイヤルネイビーにぶち上げたんですよ、はいはいはい、
うん、
船も作ったしと、
うん、
そしたらですね、ダメでしょうと、さすがにダメでしょうってことになって作戦は中止になったんです。
うん。
じゃあ船作る前に中止にしろよと思うでしょ。
はい。
だってそれ用の船なんだから、ハッシュハッシュクルーザー、
うんうんうん、
でもですね、これフィッシャーってとこが、
うん、
ロイヤルネイビーの上層部に内緒で作っちゃったんで、許可取る前に、だからこのね、ハッシュハッシュクルーザーのハッシュハッシュって、
はい、
内緒って意味なの。
あの
唇に指輪ってシーってやるでしょ。
あ、はいはいはい。
あれ日本ではシーってやりますし、英語の中でもシューってやったりしますけども、
うんうんうん、
ハッシュハッシュってね、そのシューの音なんですよ。
ああ。
だから内緒内緒クルーザー。
うん、一生内緒ね。
そう、内緒にして作っちゃえっていう、本当に作っちゃったっていう、作っちゃえばやるでしょって思ったら、さすがにですね、多分ねティーカップをぶん投げたんじゃないかと思うんですよ、イギリス海軍もね、
うん、
ダメだと。でも、うん、船作っちゃったでしょ。
はい。
もう船あるんですよ、でかいのは、
うんうん、
どうしましょうと、
うん、
そこでですね再利用したんですね、
はい、
これを改装いたしまして、
うん、
世界初の空母にします。
お、
だからね、世界初の空母を作ったのも彼といえば彼なんですよ。
へえ。
で、 ね、下平さん、この空母になるぐらいですから当然でかいんですね、
はい、あ、はいはい、
この改装前の様子がありますので、はい、ちょっとお写真お送りしますね。
あ、はいはい
はい、これ
お、
まあ、パッと見、パッと見船ですよ、
はい、
ただドドーンと真ん中にあのわけのわかんない山があるでしょ、小山が、
いや、まあありますね。
これがですね、あの 45.7 センチ砲あの、
お
ー、そうですね、あのイメージとしてはですね、
はい、
そうですね、割り箸、
はい、
割り箸の上にですね、真ん中におにぎり乗っけてると思っていただければ、
確かに、うん、そう ね、
ちょっと大きめの割り箸、結婚式の引き出物とかについてくるような
あ、ちょっと立派なやつ、
立派な割り箸、あの袋に入ってるような、うんうん、あれの上にですね、はい、おにぎり乗っけちゃったみたいな、子供のいたずらだったら怒られるよみたいな感じのそういったボートがデーンと乗ってるでしょ、
はい、
これがですね、やっぱ使えなかったんですね。で、空母に改造されました。
はい。
空母の父でもあるんですね。
うんうん。
で、もちろん空母の場合にはこの砲塔が邪魔になりますんで、
はい。
これをどけなくちゃいけません。
うん。
で、どけて、ある程度前の方平らでしょ？
うん。
ここ平らなもんだから、まあ、整備して飛行甲板にしたんですね。
うんうん。
で、ちゃんとね、空母として機能したんですよ。
はいはい。
ただですね、下平さん、ある大きな問題を、抱えていたんです、このハッシュハシクルーザーフューリアスを改装してできた空母は、
うん、
さあ島田さん、写真をよく見ていただいて、皆様ですね、想像していただいてね、船のですね、前の方に、まあ、真ん中よりちょっと前あたりかな、
うん、
大きい砲塔ついてます、これをどけました、
はい、はい、
どけて、まあ、平らにして飛行甲板これにしました、
うんうん、
さあ、ところがですね、大きな大きな空母として非常に大きな問題を抱えてしまうことになったんですね。
うん、
さあ、その問題とは一体何でしょう、クイズハシュハシュ平。
真ん中のデカ物がなくなるわけですよね。
はい、そうですね。
バランス悪くないですか、これ。
バランスも悪かろう。空母としてですね、もっと大きな問題があるんです。
うん、え？飛行機の発着に耐えられない。
惜しい。
惜しい。ね、
前半分が飛行甲板になったんですよ。
うん、うん、うん。
飛行機が発艦はできるが着艦できないんですね。
え？
あのね、この船の真ん中あたりから前方に向けて発射ってできるんですよ。発進っていう風にして。
はいはいはい。
ところがですね、
それは想像にかやすい。
帰ってくることができないんです。帰ってこようと思うと前の方から侵入することになるでしょ？
ああ、そうですね。
船は前に進んでるんですよ。
ああ。
環境にドーンと。
うんですね。
だから、映画なんかで、まさにね、今ね、トム・クルーズ主演の、トップガン・マーヴェリック。
はい、はい。
やってますけども、戦闘機ってね、空母に着艦するときって、後ろから必ず着艦するんですよね。
あー、なるほど。
あれね、相対速度をできるだけ小さくするんですね。
うんうんうん。
これ逆方向だと相対速度大きくなっちゃうので、
着
陸できないんですよ。
うん、ぶつかっちゃいますね。
なんでこれ、行ったっきりという。それ気づこうや先に、うん、後からね気づいたんですね、これね。
ああ。
なので後ろの方にもこれ砲塔がありまして、
うん、
後ろの方の砲塔も撤去しようよと。
はい。
で、後ろも飛行甲板にしたんですね。
うん。
これでようやく着艦できるようになったんですが、
はい。
またですね、大きな問題が残っちゃうんですね。
ほう。
着艦しますよね。
うん。
真ん中に環境ありますよね。
うん。
どうやってその環境をまたいで発進する方の甲板、前の方の甲板に飛行機を移すのかと。不便極まりないんですね、これ。
映れないの？
映れないんですね。
え？
クレーンで横からしょってやるしか。
ああ。
なので、作ったわけでやっぱり使えないと。この反省点を踏まえてですね、
はい、
新たにアーガスっていう生粋の空母が作られることになりました。どうしてイギリスは一回失敗しないと分かんないんだろう、パンジャンドラムといいね。使えないって分かるでしょうと。
うん。
ね、そういったことを繰り返してですね、イギリスは海軍進歩していくんです、はい、進歩してるのかな。で、もう一つですね。
はい。
これは安心してください。構想で終わりました。
はい。
実際じゃ作りませんでした。
うん。
巡洋戦艦インコンパラブルっていう構想がありまして。
はい、
これもですねフィッシャーっていうのが構想しちゃった、もう妄想しちゃったんですね巡洋戦艦っていうのはですね、さっき軽巡洋戦艦って言葉も出ましたが、
はい、
巡洋艦と戦艦のハーフなんですね。
うん、
でこれはですね攻撃力は戦艦並み、
うん、
でも速度は巡洋艦並み、巡洋艦って速いんですよ、
はいはい、
もうクルーザーっていうぐらいですからね。ただですねこの速度を出すために、そして攻撃力を戦艦並みに保つために、うん、防御力で落ちるんですね、劣るんですよ、うんうん、で、まあそれはしょうがないだろうと、
はい、
普通の人は思うんですが、フィッシャーってとこはですね逆のことを考えるんですね、
うん、
まあまあ普通の人が思うんだったらば、ね、巡洋戦艦防御で劣るんだったらば、もうちょっと防御力上げるかと思うじゃないですか、
うんうん、
まあそうすると速度がちょっと下がっちゃうけども、そのバランス見ながらと、うんうん、フィッシャーってとこが違うんですね、はい、そうかと、巡洋戦艦は攻撃力が戦艦並みで速度が速くって防御が弱いんだなと、
うん、
じゃあさらに攻撃力上げないなんつって、
え
攻撃力に特化しちゃうんですね彼は。
あ、
攻撃力アップすると当然また重くなっちゃいますね、砲塔が大きくなりますんで、
う
ん、
そうですね、
速度出なくなりますね、
うん、
じゃあ走行もっと薄くすればいいんじゃないなんつって、彼はですねまたですね、うん、
また
さらに走行、だからさっきね、あの軽巡洋戦艦紙走行なんて言いましたけども、
はいはい、
これはですねもうティッシュ走行なんですねもう嫌な予感しかしませんね、
うん、
構想ではですね、あの全長304メートル、
はい、
いいですか、ヤマトは263メートルですからね、
うん、
もう巨大戦艦のヤマトを超える巡洋戦艦、もう巨大戦艦でしょ、
はい、
ただの、
はい、
そしてですね、大砲がヤマトが46センチに対して、うん、インコンパラブルは 50.8センチ、
うん、
そしてですね速度速いですよ、走行を尽くした甲斐がありました、うん、ヤマトが27ノット、
はい、
インコンパラブルは35ノット、はいはいはいはい、
十分速い、
ね、このためにですね走行を犠牲にしてまして、ティッシュ走行、ヤマトはですね側面の走行410ミリあるんですよ、
はい、
41センチですよこれね、
うんうん、
ところがですねインコンパラブルは側面の走行は279ミリ、ヤマトの410ミリに対してインコンパラブルは279ミリ、うっすうすなんですね、
薄いですね、
それからですね甲板上の部分ですね、はいはい、ヤマトが200ミリ、
うん、
インコンパラブルは102ミリ半分です、
うん、
でもね、あのね、ヤマトってそもそもね、
はい、
かなり薄い方なんですよ。
うん。
ヤマトも日本のね、海軍の考え方ともありまして、うん、あの、ヤマトは巨大だけどもやっぱり速力も上げたいっていうんで、はい、結構ね、装甲を削ってるんですね。
うん。
ドイツとかね、イギリスの戦艦ってもともとは、まあ、フランスもそうかな、もっとね、分厚いんですね。
うん。
でも、そのヤマトと比べても薄いので、
うん。
もう装甲なきに等しいと。
うん。
で、こんなのをフィッシャーってとこ妄想しちゃったんですが、さすがにですね、やっぱりこれもですね、
うん、
ダメ出し食らいまして、
はい、
これはあかんやつやと、うん、実際には建造されませんでした。
ああ、よかった。
ただですね、
はい、
あの、やっぱりあの、フィッシャーってとこもイギリス人、で当然あの、ロイヤルネイビーの方々も多くはイギリス人、
うん、
ね、なので、
うん、
同じ血は流れてるんでしょうな。この設計思想のもとでですね建造された巡洋戦艦は他にたくさんあるんです。ですね、最初はですねインビンシブルっていうネームドシップがありまして、
はいはい、
ネームドシップっていうのはね、その後インビンシブル級、船はね何々級何々級なんて作るじゃないですか、
うんうんうん、
その、一番最初のネームドシップ、
はいはい、
最初のやつがついてるのがインビンシブルなんですね、うん、ですねこれが作られまして、他にもいっぱい作られまして、
うん、
実際にですね、戦争に投入されてます。
お
う。しかもですね、運悪くと言っていいんでしょうかね、実際に投入されたのが史上最大の艦隊決戦と言われているユトランド沖海戦というのが1916年にありまして、
はい、
ここでですねイギリスは巡洋戦艦をね、もう俺たちの最高の船だって言っていっぱい投入したんですよ、うん、
はい、
ですね、次々と撃沈されまして、
あ
だって走行が薄いんだもん、
うん
ね、当たったら最後なんだもん。
そうね。
そしてね、なんだろう、イギリスの方々ね、その当時のと言っておこう一応ね、今の方々は分からないけど、はいはい、同じ匂い感じるんだけどな、あのね、この巡洋戦艦の最大の弱点はね、運用方法なんですよ。
ほう。
戦術とかではなくて船の中にあったんですね、うん、あのね、船ってのはやっぱ大砲を撃たなくちゃいけないわけですよ、その当時、うん、 大砲の弾どこに積んでるかっていうと弾薬骨とかありますね。
うん、
ですね、めんどくさがり屋さんだったのかな、みんな。弾薬庫っていうのは他が被弾しても大丈夫なように硬いね、こう鉄の殻で覆われてまして、う
ん
う
ん、はい、
で他が被弾してもそこには被害が及ばないようにと、
うん、
で弾を運び出す時以外は弾薬庫の扉っていうのは閉めておくんですね。
うん、
め
ん
どくさかったんでしょうな。弾薬庫の扉をですね、開けっぱなしにしていたんですね、彼ら。なので、一箇所火がつくと弾薬庫に引火して、どんどんどーんと威勢よく沈んでしまったという。やっぱりイギリスはと。下平さん、
はい、
フィッシャー提督について分かっていただけましたか？
はい、
彼がどんな人か、
うん、
ね、数々のこう彼だけでなく、ね、イギリス失敗を重ねて世の中にはですね、失敗学なんていう学問もあるぐらいですから
、うん、
学ぼう。僕らもそれをね、我がことのように考えて、
はい、
いろんなこと学んでこう、まず分かるでしょっていうことは避けてこう。ねえ、そういったものいっぱいありますんで、皆さん。
はい。
ここからこんな学びがあったっていうのがあったらですね、送っていただければ。こんなこと学んだよっていうのをね。
うん、我々も参考に。
そう、教訓にしていきましょうよ。あ、メールといえばですね、下平さん。
はい。
今日ですね、こんなメールをいただいてまして、一本ご紹介してもいいですかね。
はい。
ですね、のっぴーさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
下平さん、店長、いつも楽しく拝聴させていただいています。店長が関東在住なので仕方のないことなのですが、関西店はえいやーと決意しなければいけないところがいっぱいで、これまた興味津々で悶々としています。店長、関西というか西日本にも来てください。そして紹介してください。今年のお盆休みは映画を見に行くというより小野沢シネマさんへ行くことがメインで行ってきます。何が上映されているんでしょうね。俺が映画館をしっかり満喫してきます。帰ってきたらまたメールします。追伸。チミングを逃してお礼が言えなかったのですが、ロマンスカーミュージアムオリジナルクリアじゃないクリアファイル、確か M、M マークにいただきました。ありがとうございます。のっぴーさん、
うん、いろいろね、
嬉しかったんでしょうな。ロマンスカーミュージアムさんのクリアファイル、はい、興奮なさったんでしょうな、はい、チミングを逃してと、確か M、M マークにいただきました。落ち着いて、のっぴーさん。他にも実はね、僕ちょっと構成しながら読みましたけども、
はい、
店長が関東在住なので仕方のないことなのですがと、落ち着いて。もう慌てんぼうさんね、こんなメールもですね、僕たちはですね大変楽しんでるわけなんですよ。
はい、
これなんだって思われる方はですね、最近来始めたって方々ね、うん、僕ですね、店長和田はいろんなところにお出かけしてくるんですよ。
はい。
で、お出かけして、そのお出かけしてきた音声をおまけにつけたり、
うん、
お出かけ音声をメインに番組を作ったりね、
うん、
ね、島根県の西部にですね、まあどうかしちゃってる人が映画館を作って、もう詳しく説明はしないよ。島根シネマ小野沢っていうのでね、ちょっと調べてみて、わからんっていう人は、うんうん、
はい、
ここでね、100の言葉を尽くすよりも、
うん、
いかにおかしいかすぐわかるから。ね、映画館がねえんだって、じゃあ作ろうやって言って、
うん、
大丈夫なんだろうかっていうのをね、作りましたから、でもすごい映画館ですからね。
はい、
なんていうところに行ったりしてますので、そういった風に来てる。だから行ったじゃないですか、のっぴーさん、関西、僕西の方に小野沢さんに、
はいはい、ね、行きました、行きました、
なんていうのをね、いろいろやってますので、まあ、お気になりましたらば、気になりましたらば、またいろんなとこ聞いていただければと思います。
はい。
で、こういったメール、とっても嬉しいんですよね。
うん。
特に文書くの下手なのとかね、メール書くの得意じゃないの、一言でもいいですし、
はい、
こんな風にね、チミングを逃してなんていう可愛らしく、うん、慌てふためいちゃってるのも僕らは、あ、嬉しいなと思って読んでますので、ぜひともメールをいただければと思います、はい。それじゃあですね、そういったメールなんかをお寄せいただくアドレス等を下平さんからお願いします。
はい。この番組、そんない雑貨店は毎週水曜日の配信です。 番組ではご意見、ご感想、取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは zakka@0438.jp zakka@0438.jp です。そんないと名のつく番組は他にもそんなことないっしょ、そんない理科の時間 B と2番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトの各番組は audiobook.jp から有料配信も行っています。有料配信版には通常の配信に加えてここでしか聞けないおまけ音声がついておりますので、ご興味ある方はぜひ登録してお聞きください。そんないプロジェクトのホームページからも各番組や過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com sonnai.com となっています。またツイッターやボイシーなどでも活動しておりますので、ぜひ検索してお楽しみください。
はい、ありがとうございました。
はい、
今日もですね、この後お出かけ音声つきます。
お、
ホテルニューグランドさんというのが横浜にありまして、
はい、
いつもね、総料理長とか広報横山さんとかにね、うん、お話伺ってくるんですが、はい、今回ただ単にプライベートで行ってきまして、
う
ん、以前ですね、ちらっとだけお話ししましたけれども、
はい、
プリンアラモードパフェ、
はい、
ホテルニューグランドさん横浜にありましてね、山下公園の真向かいにあるんですよ、うんうん、ここはですね、スパゲティナポリタンとかシーフードドリアとかプリンアラモードもね、ここ発祥なんですね、は
い、うん、
で、このプリンアラモードがですね、パフェになりましたと、
うん、
いうわけで、このパフェをですね、はい、食べてきましたので、ただ単にうまかったって言ってるだけです。
ああ
なんで、ザ・カフェっていうところでね、提供してくださるんですが、はいはい、食べながらそこで収録するわけにいかないでしょ？
確かに。
なので、食べ終わって、ああ、美味しかったっていう、そういう
あ、
お出かけ音声がついておりますので、ぜひともですね、はい、お聞きいただいて思っております。
はい、
じゃあですね、この後有料版は、
うん、
ね、我々 audiobook.jp で有料版限定音声つけてますけども、
はい、
夏ですな、
うん、
7月に入りましたな、
うん、
夏クールが始まりましたなアニメの話をしようじゃないか、下田さん。
はい、わかりました
というわけで、今週の audiobook.jp 限定版はアニメについてと、
はい、
これ意外と好評なんですねいや、僕ね、下田さんと二人でただ単にキャッキャウフフやってるじゃないですか、はい、
うん、
このアニメが面白かったとかこれ期待してますとかって、
はい、
まあまあ完全にこうもうもろにプライベートな話ですからね、
うん、
いや、もうちょっと内容を膨らませてくれよっていうメールが来るかなと思ったんですよ
、はい、
違うんですね、皆さん大喜びなんですね、見ましたとかね、そのアニメは知らなかったとかですね、うん、そういったのがいっぱい来ますんでこの後そんなお話をまたしてみたいと思っております。
はい、
それではそんな雑貨店無料版の方は今週はこれで閉店のお時間にしたいと思います。そんな雑貨店、お送りいたしましたのは和田と
下平でした。
それではまたのご来店をお待ちしております。雑貨店リスナーの皆さん、こんにちは。店長の和田でございます。本日私は横浜山下公園前にありますホテルニューグランドさんにお邪魔いたしまして、そう、約束のあのプリンアラモードパフェをいただいてまいりました。いやー、美味しいの一言につきますよ。乗ってるものはね、入ってるものは普段のプリンアラモードと大きく変わることはないんですが、それがね、ああやってパフェの形になってるだけでね、こんなに新鮮になるのかと。で、掘り進んでいくでしょ、味がどんどん変わっていくんですね。で、最後の最後にね、カラメルが出てくるの、これがまた美味しいんですね。ぜひともですね、これおそらくこの後レギュラーメニューになるんではないかなと思うので、急いでくる必要はないですけども、それでもね、他のメニューがやっぱり夏限定とかね、 そういったものっていうのがありますんで、今日僕はね夏限定のお昼のコース、ザカフェでやってるねお昼のコースがですね、お肉の子羊のどうしたこうした、あ、またほらわかんないね、子羊のどうしたこうしたとエビのなんたらかんたらってのがあって、僕はお肉の方をいただいたんですけども、まあ美味しいね。これね、あのデザートもつくんですが、コースなのでね、このデザートをねプリンアラモードパフェに変えたりすることもできますので、これはね皆さんご利用になったらいいですよ、ね、他にもいろんな素敵なところありますんで、これからますます横浜はいい季節に向かいます。山下公園散策したりなんかして、でここでホテルニューグランドさんでご飯食べて、でまたね中華街なんかを散策してみたりするのもいいんではないでしょうか。というわけで本日の横浜ホテルニューグランドさんで梅もん食ってきちゃったのコーナーでした。